中学時代に野球をしていた後輩のお話です。彼は野球がとても好きでした。しかし、全くうまくありませんでした。誰よりも練習しましたが、試合には一度も出場できず、引退の日を迎えようとしていました。卒業生を送り出すための大会が開かれ、決勝戦を戦っていたそうです。彼のチームは一打逆転で勝利のチャンスになりました。その時突然、監督が代打に彼の名を告げました。監督からの恩情だったのでしょうが、彼は自分の好きな野球が馬鹿にされたような思いがして、悲しい気持ちで打席に向かいました。そんな彼が振り抜いた打球は逆転ホームランとなり、試合は終了し、優秀選手の記念メダルとホームランボールを手渡されたそうです。チームメイトたちの大歓声の中、彼の心は逆に冷めていき、もう二度と野球はしないと心に決めたのです。時は流れ、二十歳を過ぎた頃、野球部の仲間との同窓会がありました。同窓生の一人が最後の大会について話しました。大会前日、同級生全員で監督のもとに訪れ、彼こそが自分たちの学年で一番頑張ってきた選手です。最後の場面には必ず彼を使ってください、と嘆願したことを教えてくれました。彼は家に帰り、物置の片隅にあったボールを、試合の日以来初めて触りました。仲間たちの心に初めて気づき、涙が溢れてきました。彼にとって苦い思い出の象徴だったボールが、大切な宝物になっていったそうです。お念仏を聞くという言葉があります。私にお念仏を申し、仏となる人生を送ってほしいという阿弥陀仏の願いを聞かせていただくことです。自分の力で唱えていたはずのお念仏は、実は阿弥陀仏の思いが私より先にあり、私に唱えさせてくださったお念仏でした。苦い思い出とともに物置にしまわれていたボールは、ずっとあの人と同じ姿、形のままです。しかし、仲間の思いに出会うことで、ボールの意味は変わりました。お念仏も、阿弥陀仏の願いと出会うことで、私が唱えるものから、共にいるぞとのお呼び声に変わっていきました。